インターネットの皆さん、こんにちは、こんばんは。今日ですね、エルサレムの平和のために祈るその日となっています。それで、このエルサレムの平和のために祈れと書かれてあるその詩編の122編の6節から9節までですね。私の聖書は、第3版の後に訳された、原点にさらにですね、忠実にというか分かりやすいというか、そういう新しい最新の新改訳聖書です。それで、お読みしたいと思います。エルサレムの平和のために祈れ。あなたを愛する人々が安らかであろう。あなたの城壁のうちに平和があるように、あなたの宮殿のうちにうちが平穏であるように、私の兄弟、友のために、さあ私は言おう、あなたのうちに平和があるように。私たちの他に主の家のために、私はあなたの幸いを祈り求めようと訳されています。本当に神様がですね、今先ほどイスラエルのですね、歴史について1分動画でも見ましたけれども、神様がエルサレムというその町にですね、本当にこの神殿を作り、そしてエルサレムをこの神の都として定めたということですね。もっとそのアブラハムからですね、そしてこの神殿ができ、エルサレムという町がこう作られて、神の都として、それから後のいろんな歴史の中でエルサレムは神の都としてですね、ずっと存続しつけました。他民族が来てというか、イスラムの教の人たちがその都をこう奪い取ってというかですね、占領して、そして住んでいたこと時も時代もありましたし、またいろいろなこの戦いの中で城壁が打ち砕かされて、エルサレムのこの都にのこのいろんな人たちが城壁の中で住んでたんですけれども、火をつけられてですね、そして崩れ去って、でも神様を愛する人たちが本当に城壁を直し、エルサレム町を再建しました。で、本当に何千年というこの時間をですね、たったにもかかわらず、エルサレムという町は神の都として今も存続しているということです。これはとてもすごいことだと思いますね。そして神様はこの詩編の122編の6節に、エルサレムの平和のためにと命じておられるんですね。私たちは私たちのこの TLEA というザ・ライト・オブ・エターナル・アガペと言われるこの永遠の神の愛と恵みの光教会はですね、このイスラエルに毎年こう行くことがこう導かれてですね、さらにこうイスラエルの現地に行って、そして聖書のその出来事をさらに深くこう自分の目で見、そして足で歩き、そして聖書の言葉をですね、さらに目で見ること、ツアーのその案内してくださる方の言葉をいろいろ聞きながらですね、エルサレム、またイスラエルという国がどんなところなのかを見てきました。またこの群れのこの新年度はですね、このガリラヤ湖のそばのそのところで新年礼拝を捧げ、年度の始まり、新年度というその新年度礼拝が持たれるというこの教会として神様が導かれました。また私たちのこの群れはですね、TLEA の群れは最終選挙が 神様は全世界に出て行って福音述べ伝えよと言われて、世界選挙をしているわけですけれども、その最終選挙はイスラエルというふうに神様が語っておられ、そのために祈り備えています。でもですね、この長いこのイエス様がこの弟子たちを任命して福音を語り、そしてイエス様が十字架にかかって、私たち人類のために罪の贖いをしてくださって、そして天に帰られた後ですね、弟子たちは全世界に出て行って、すべてのこの国民を弟子とせよ、または福音を述べ伝えよと言われてですね、そして多くのこの人たちがというか、イエス様の弟子たちがですね、使徒もですけれども、本当にこうイエス様 この救いを述べ伝えてですね、異邦人に向かって伝道して、たくさんの人たちが救われて、教会が本当にペンテコステ以降にですね、本当にこうどんどんこう生まれました。そして力強くこう前進していったんですけれども、その人たちが亡くなり、また人たちから教えを直接聞いて学んだ人たちがですね、本当にこうこの教会を立て上げる、監督する、教えるという働きに入っていった時ですね、もう300年のその初期の段階でですね、地間神学というのがもうすでにですね入ってきたということです。それはこのユダヤ民族、神様が選ばれたユダヤ民族はイエス様をイエスキリストを拒絶してですね、そしてもうイエス様を信じないでイエス様を拒絶して、だから十字架につけたっていうことでですね、もうイスラエルの民、ユダヤ民族は神様から呪われて捨てられたっていうふうに解釈するように なる人たち、解釈する人々が起こってきたわけですね。そしてイエス様を信じた霊的なイスラエルの民となった、一切血肉 その先祖代々ユダヤ人というんじゃなくてですね、イエス様を信じてイスラエル この霊的な民となった、この自分たちがですね、このユダヤ人がその祝福や恵み、メシア賜物を自分たちが受け継ぐものとなったと解釈するようになったわけですね。そしてユダヤ人の人たちをすごくこう迫害するようになったということですね。というのはイエス様が天にこう昇天されてからですね、AD の70年の時にこうユダヤ人の人たちはですね、もうローマの属国植民地であることを良しとせず、自分たちは神に選ばれた先民で、自分たちはこの神の民なのに、なぜこのローマの この植民地であり続けることができようかっていう、そういう考えでですね、一斉放棄しました。一斉放棄っていうのはもう戦うってことですね、ローマと。そして自分たちは独立するっていうことです。独立するというか、イスラエルの民がこう植民地、属国として扱われてきたからですね、支配されてきたから。そしてイスラエルの人々はですね、イスラエルの人たちは本当にこの戦ったんですけど、負けたというか、もう本当にですね、残酷なその時ですね、イエス様が十字架につけられて私たちのために死んでくださったんですけど、本当にこのたくさんの人たちをローマ兵は十字架につけたそうです。それはイエス様を十字架につけろと叫んだ時にですね、もうこの血の報いは自分たちに行くと自分たちの子孫に降りかかってもいいというとこまで言ったわけですね。 それゆえにこのユダヤ人の人たちは それからですね、AD の130年の頃にはもう全部イスラエルに住んでいる人たちが全部全世界に離散され追い出されました。エルサレムからですね。そしてもうその国々ですごくこう迫害されて、こうクリスチャンの国だったらですね、本当にイエス様を十字架につけたユダヤ人、そしてもう神に捨てられた、もう神に呪われた民だということで、いつもこう迫害の中を歩まなければならなかったんですね。そして教会がユダヤ人の方々は第二次世界大戦の時にですね、ナチスドイツが起こった時に本当にナチスドイツはこの自分たちがこう優秀な民族で、ユダヤ人たちはもう滅ぼさなければならない、もう劣悪なというのか劣等な民族で、だから殺さなければならないとヒトラーは言ったわけですね。そしてそれが実行にされました。その時ですね、キリスト教国であったそのヨーロッパ、今よりもたくさん教会はあったでしょうし、今よりもたくさんのクリスチャンの人々がいたにもかかわらず、このナチスドイツがイスラエルの民をこの大量虐殺しようとしている、それを止めることをしなかったということですね。そのことはこういつも迫害の中を通ってきた、そしてキリスト教会においても迫害された、そして第二次世界大戦見殺しの時に自分たちを見殺しにした、助けようとしなかった、こんなひどい、この人道的にもですねひどいことを見て見ないふりをした、助けようとしなかったということで、ユダヤ人の人たちはすごくキリスト教に対して傷つき、またクリスチャンに対してですね傷ついているっていう、このことが許されました。でもですね、この第二次世界大戦のその中でですね、自分たちが国を持たないゆえにこの迫害の中を通らなければならない、シオンに帰ろうという運動が起こりました。テオドールなんとかっていう人がですね、その発起人となったっていうか、こう提唱してですね、そしてシオニスト運動っていうのが始まったんです。自分たちのこのシオンに本当に帰ろう、シオンに帰りたいっていう、そういう願いを持って、その運動がね始まったわけですね。そして1945年に第二次世界大戦終わったんですけれども、1948年にですね、5月の14日にイスラエルというこの国は建国されたのです。約2000年近い間、世界中でですね、流浪の民として、そして生きなければならなかった、迫害の中を生きなければならなかったユダヤ人の方々は、人々はですね、本当に自分の国を求め、そしてした時に神様のこの歴史的なその御手を動かされてですね、本当にこういろんなイギリスとかですね、いろんなこのアメリカとか、いろんな何かドイツとかヨーロッパの国々の何かの出来事でですね、イスラエルに、このパレスチナにイスラエルと国家を樹立させようという、そのことがですね、突然といいますか、何か関わった国々が何かですね、神様の御手に動かされてですね、それが何か本当にそういう流れになって、あっという間にイスラエルという国が 樹立された、建国されたんですね。そしてイスラエルの人々は、世界中に散っていった人々はこのイスラエルに帰還してきました。そして今ですね、本当にこのイスラエルの国はその時から再びイスラエルとして国を持つ民族、ユダヤ人はですね、ユダヤ人の人々は自分たちの国、そしてエルサレムにもう行きたいと思う時に襲ってくることができる。次越しの祭りとかですね、いろんな祭りの時に世界中からユダヤ人の人々は戻っていって、そこで神様を、旧約聖書の神様なんで、旧約聖書の神様も新約聖書の神様も神様、父なる神様も同じなんですけど、ただ多くのユダヤ教の人々は旧約聖書の時代の律法にまだ生きてますから、でもその人たちは自分たちの国に戻ってくることが自由にできるようになったわけですね。そしてこの時間神学は今も現在もですね、多くのこの国々のクリスチャン教会にですね、はびこってというか、ユダヤ人はもうすでに神に呪われ見捨てられた民族で、そして自分たちがこのイスラエルの民が受けるべき祝福、霊的な祝福ですね、そして実際的な祝福も霊的イスラエルであるこのクリスチャンたちが受けると信じて教えられてきたわけです。ところがですね、そうではないということが分かる出来事が、それは今話したこの旧約聖書の中で、私は終わりの時にこの全てのこのイスラエルの民をもう一度集めるっていうこの予言が何箇所もあるんですね。その言葉の通りに、そしてイスラエルのこの国が樹立された、建国されたっていうことは、その神様が予言したその聖書の言葉の通りにそれが起こったっていうことです。それはこの世界の人々にとってですね、特にこのクリスチャンの人々にとってというか、他のこの人たちにとって、これは20世紀最大の奇跡と呼ばれていたんです。日本ではね、聖書を知らない人たちが大半ですから、本当にわずかしかクリスチャンいませんでしたから、このイスラエルの国が建国されたということがどういう意味を持っているのかということは分からなかったから、そんなことを聞いたこともありません。私も聞いたことがなかったんですね。でも聖書の旧約聖書に書かれてある予言が、その通りにこの第二次世界大戦が終わったその約3年経つか経たないうちにイスラエルの国が建国された。そしてですね、建国されたその契約書とかですね、その国々でこう調印するわけですね。イスラエルの国を認めるとか、なんとかかんとかっていう、そういう調印式があって、もうイスラエルの国がもう本当にイスラエルの人々がイスラエルに帰ってきてですね、そしてもう喜んで、次の日にまだ軍隊とかイスラエルの民全然ないようなその時に、そのアラブ諸国はですね、攻撃を仕掛けてきたんです。そしてその攻撃にですね、もう本当にこの何て言うんですか、このアラブのこの軍隊は15万人、イスラエルのこの戦える軍人というか、その人たち3万人、それしかいなかったのに、第一次中東戦争に勝利したんですね。それは神様がイスラエルの国を守ってくださったんです。そしてその後ですね、何度も突然っていうかですね、そのアラブの諸国は自分がもうそのアラブ諸国が手を組んでですね、イスラエルを やっつけようと、そしてこのイスラエルの国をなくしてやろうとしてですね、攻撃仕掛けてきました。そして第一次第二次って進んでいく時にですね、第6次まで戦争あったんです。その第一次第二次と進んでいく中で、 でイスラエルは全部勝利したんですけれども、あるこの戦いの中でですね、東エルサレムだけ嘆きの壁がある。皆さんよくニュースで見たこともあるでしょ。こうエルサレムのその城壁の東側、東エルサレムと旧市街、このイエス様が助言にかかったところとか、ドロロサの道とか、もちろんそれは何層にもこう戦い崩されて、その実際はイエス様が通られたドロロサの十字架への道の石の道はですね、何と言いますか、もう石の下に積み重なられて、実際ではないですけども、この通りがドロロサの道ですってあるんですけど、その旧市街、いろんなところがですね、そのまま残っています。で、そのエルサレム東側がまだイスラエルのものとしてではなかったんですけれどもね、この第一次、第二次、第三次ってなっていく中で、エルサレムが全部、そしてこの旧市街と言われるこのエルサレム城壁の中にあるその町がですね、旧市街と呼ばれるそのところが、イスラエルの国にこうものになったんです。戦いに勝利して、その時ですね、そしてこのエルサレムのその神殿、神様のこれからの地にですね、第一神殿はソロモンが建てて、それが壊された後に第二神殿が作られ、それも殺されてるんですけど、破壊されたんです、戦いの中で。でも神様はこれから第三神殿を建てようとして、その聖書のね、その旧約聖書に書かれてあるその神殿を建てるように建てることがいつでもできるようにですね、今ユダヤ人の人たち、ユダヤ教徒の人たちはですね、そのこのその神殿の土台石となる石をで準備して、そして待ってるチャンスをですね、本当にこの旧約聖書の民というか、その人たちはここに神様が第三神殿を立ててくださると信じているんですね。そしてこの地間神学を信じた人たちの中に、イスラエルのこの国が再び建国された、それは神様がこのイスラエルの民に対して語っている旧約聖書のその予言が成就したっていうことに対して、またこの建国された後に、このなんて言うんですか、東エルサレムだけはまだこの他の国のものとなっていた、アラブのこの国のものとなっていたのに、戦ってですね、攻撃してくるから戦ったらですね、本当に東エルサレムをイスラエルの領土に復帰復を奪い返すことができた。神様がですね、与えたそのエルサレムを完全に自分たちのこの領土の中に取り返すことができた。それを見た時にですね、多くの地間神学を頭から信じた、こう伝統的にそういうふうにこう信じていた人たちが、クリスチャンの人たちがですね、これは何かおかしい、この私たちのこの信じてるこの呪われた民、呪われてるんだと思っていた、もう見捨てられたんだと思っていたこのイスラエルの人々が再びこのイスラエルの国に帰ってきて、帰還してきてイスラエルの国を作ってる。イスラエルはですね、周りのアラブ諸国 とは違ってですね、今まで本当に石油なんか取れませんでした。でもですね、神様が約束した橋と蜜の流れる地と言われたその地をですね、地、もう本当に荒野で、荒野がたくさんあって水がないためにですね、何も取れないような畑を、その土地、荒野をですね、灌漑用水を作ってですね、そしてパイプで土の中に水をこう流れるように作って、すごい技術だと思いますけど、そこにたくさんの果物を作り、畑、農作物を作り、本当にイスラエルはこの果実というか果物をですね、 日本にまで輸出する国になった。そしてまたこのたくさんのですね、この荒れ地だった何もないようなところが緑がもう青々と茂るそういう国に、そしてそのなんていうんでしょうか、イスラエルの人々の中からたくさんの研究者がですね、医学でも物理なんとかとかいろいろあるでしょう、部門ごとにノーベル賞もあり、そして医学もすごく発達し、密かに核まで作りそしてもうレベルはですね、アラブの諸国、ただもう本当に石油だけに頼って石油売るしかない、この国をどのようにしたらいいだろうかって今頃考えて、イスラエルとですね国交を樹立し始めたんですね。大きな、なんていうんですか、AUE って言われるサウジアラビアとかですね、オーマンとかなんとかかんとかという国々がですね、もうアラブ諸国のなんかねやり方、いつも、イスラエルを攻撃して いろんなこと言ってるけど何にも実がないじゃないかって、もうイスラエルの国と樹立国交を樹立して、そしていろんなこの技術を学んだり教えてもらったり、いろんなこう交流することで、自分たちはこれからこの石油がなくなった時にこの国の民が生きれるようにしようではないかということですね、なったんですね。そしてびっくりすることに、今まで敵対してたアラブ諸国の中から最近ですよ、イスラエルと国交樹立国が起こってきました。そしてですね、私が今まで語ってきたこの地間神学っていうのがですね、おかしいということが分かり始めて、そしてもうこの何年か前からですね、もうどれぐらいになるんでしょうか、このアメリカのジャック・ペイ・フォード牧師たちがですね、イスラエルの民、ユダヤ人は今も神に愛されている民、そしてこのエルサレムの平和のために祈れって神が命じておられるっていうことを、こう霊的に聖書の言葉が出てくるんですね。エルサレムの平和のためにクリスチャン祈ろうって、今まで本当にクリスチャンはそれが分からなかったからですね、本当にイスラエルの人たちを傷つけたり差別したり迫害したりしてきたことを本当に謝ってですね、悔い改めて、そしてイスラエルは神に愛されてる、あなたたちは神に愛されてる民ですよって、そしてイスラエルにプロテスタントのクリスチャンの教会があるんですね、イスラエル人のクリスチャン、メシア肉獣と呼ばれてるんですね、救い主を信じるクリスチャン、その人たちと共にですね、本当に今この最終選挙のイスラエルの人々に本当にこのイエス様こそがユダヤ人が待ち望んでいた救い主が来るっていうことをイスラエル人の人たちまだイエス様だと知らないで信じて待ってるんですね。そのイスラエル人の人たちに本当にイエス様が、あんたが待ち続けたこの救い主はもうすでに2000年前に来てくださって、そして十字架にかかって死んでくださった、そして私たちの贖いを、旧約聖書の時代では羊とか牛にその罪をですね、その血を流して自分の罪のこの贖いをしてもらっていました。でもイエス様がこの子ふられた子羊となって私たちの罪、ユダヤ人の人にも、そして異邦人の人のためにも、全世界の人々のためにイエス様は血を流して、そして贖ってくださった罪から、本当に神様との平和、神様との本当に神の子供としての平和を受けて生きれるように、そして永遠の滅び、永遠の地獄のその苦しみから、素晴らしい永遠の都エルサレムに住む天の都エルサレム、そして後に千年王国が終わった後に新しい聖なる都エルサレムという、この神の都、この立方体でこのエルサレムを中心としたその都、3000メートルの3000キロ メートルじゃなかった、3000キロのその立方体のその聖なる都エルサレムというその都に住めるように神様は導いておられるということにその気がつき始めたんです。そしてこの多くの人たちが今ですねこのエルサレムの平和にエルサレムの平和のために祈る、そのようなこの祈りをする一日、礼拝を捧げる一日としてですね神様は今働いておられるんですね。このところに今先ほど読んだ第17年度に訳されたこの聖書の言葉はとてもいい言葉だ、聖書の訳し方だと思うんですね。エルサレムの平和のために祈れ、あなたを愛する人々っていうのはエルサレムのことですね。あなたを愛する人々が安らかであるよ、あなたの城跡のうちに平和があるよ、あなたの宮殿のうちが平穏であるよ、私の兄弟友のためにさあ私は言おう、あなたのうちに平和がある、私たちの神主の家のために私はあなたの幸いを祈り求める。神様は私たちがエルサレムを愛し、この神の民イスラエルを愛し、イスラエルの人々を愛し、また神の都であるエルサレムを愛すること本当に喜んでおられるんです。そして神様は私たちを祝福し、第3版によるなら栄えさせようと書いてあります、訳されてますね。平穏であるように、平和であるようにということ自体が本当に神様の素晴らしい祝福で恵みで反映することですね。争いと戦いと本当にそのような戦争の中に反映することはできないです。でも私たちが神の民を愛し、祈り取りなし、そして平和のためにエルサレムの平和のために祈るときに、祈った私たちも祝福されるということをですね覚えていきましょう。そして本当に心からイスラエルのためを愛し、エルサレムの平和のために祈ってまいりましょう。ではお祈りいたします。愛する天の父様、本当に感謝いたします。私たちは拙いものですが、賛美も拙なかったですが、でもあなたは私たちの賛美のその心を喜んでくださり、あなたを賛美するその心を受け取ってくださったことを感謝いたします。神様、どうぞ私たちをエルサレムに再び、見たび、何度でも神様導いてください。そしてエルサレムの地、またイスラエルの地を踏み、そして神様の愛されているその都がこれからどのようになっていくのか、どのように神様の新しい聖なる都エルサレムと呼ばれるその都が、神様、私たちの行くべき究極の救い、究極のこの素晴らしい都であるという思いを馳せ、そして神様の愛によって支えられて、この生きる人生を、この地上での生活を、旅人であるクリスチャンであるという自覚を持って、天の都エルサレムを目指して歩むことができるように助けを与えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤを賛美して祝祷していきたいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願う子は主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同の上に豊かに常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。